人権トゥデイ特別編ダイバーシティートーク。
時刻は7時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている荻上チキセッション、パーソナリティの荻上チキです。
南部ひろみです。この時間普段はフロントラインセッションをお送りしているんですが、ここからの30分は TBS ラジオキーステーションに人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークをお送りします。人権トゥデイは TBS ラジオで毎週土曜午前8時22分ごろからまとめて土曜日の中で人権をめぐるホットな話題をお伝えしている番組です。今週は性的マイノリティへの理解を広めるため性の多様性をテーマに多彩なゲストの方をお迎えする人権トゥデイ特別編ダイバーシティートークをお送りします。では早速ゲストの方ご紹介いたします。中京大学教養教育研究院教授の風間隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。風間さん、
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
風間さんは日本の性的マイノリティに対する差別や社会運動についての研究をなさっています。また1990年代に同性愛者の人権が争点となった国内初の裁判、中青年の家裁判の原告のお一人でもいらっしゃいます。教著にゲイスタディーズ、同性愛と異性愛、家族の変容と法制度の再構築などがあります。
はい、笠間さん、今簡単にプロフィールでもありましたけれども、普段はどんな研究されているんですか？
はい、府中青年の家のですね、裁判について、研究というかまとめていたりとかですね、
はい、
あとどういう言動が同性愛者に対する差別につながるかとかですね、そんなような研究をしています。
とりわけ80年代90年代、はい、裁判の背景でもありますし、また LGBT という言葉もなかなか普及していなかった状況、はい、その段階での、置かれた位置であるとか言説、言葉遣いというのはどうだったんでしょうか？はい、
そうですね、例えば当時だと同性愛っていうのは広辞苑って国語辞書ありますよね、あそこに異常性欲の一つって書かれていたりとか、
はい、
あと当時はまだ文部省ですけれども、文部省が先生向けに指導書を発行しているんですけれども、そこに盗作型性非行の一つっていうふうに書かれていたりとかですね、まだまだ異常とか盗作とか障害とか、そういうふうに今捉えられていた時代ですね。
しかも非行っていうことなので、はい、そこが悪い行為、しかも子どもをそうさせてはいけないものという印象付けがあったんですか？はい、
そうですね、同性愛から遠ざけるのが健全な育成につながると、そういうような捉え方がされていた時代ですね。
今はその辞書の言葉などもいろいろと変わりつつはありますが、
はい、
そうした言葉の定義を変えるということも大事な運動になるんでしょうか？はい、
そうですね、裁判の中でですね、実際に東京都から青年の家の利用を拒否されたんですけれども、東京都の方は広辞苑に異常性欲と書いてあるから、青少年の健全育成にふさわしくないので、同性愛者の利用はお断りしたいと、そういうようなことも言ってきたので、裁判と関連付けながらですね、やっぱ裁判に勝つためにやっぱりそういう異常とか盗作っていう社会の考え方をやっぱり変えていくということが必要だということで、そういう取り組みも同時に行いましたね。
辞書見てほら書いてるじゃんみたいなものを縦にするのだから、
はい、
その辞書の定義と社会性同時に問わなくてはいけなかったんですね。
はい、
今日は風間さんに今お話に出てきた運動の変遷や背景について伺っていきたいと思います。
人権トゥデイ特別編ダイバーシティートーク。
改めまして荻上チキです。
南部ひろみです。そしてゲストの中京大学教養教育研究院教授の風間隆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ここからは風間さんとダイバーシティートークをお送りしていきます。
はい、先ほどお話を少し伺う中で府中青年の家裁判、それに関わるようになり、なおかつ今なお研究をされているということを伺いました。はい、この府中青年の家裁判というのはどういったものだったんでしょうか？
はい、91年から始まった裁判なんですけれども、国内で初めてですね、同性愛者の人権というのが争点となった裁判です。
これは一体どういったような経緯で裁判に至ったんでしょうか？
はい、90年の2月にですね、私が当時参加していた動くゲイとレズビアンの会という団体がありまして、その団体が東京都立府中青年の家 っていうところで合宿をしたんですね、
はい、
でそうしたらですね、同性愛者の団体であるっていうことで、こいつらホモとかオカマがいたと指さされて笑われたりとかですね、そういうことが次々に起こりました。
それは他の利用者から施設の中で、そうです、そうした差別を受けたということですか。
そういうことです、はい、
なるほど。それに対してどういうふうにお反応されたんでしょうか。
そうですね、でそれで青年の家側でですね、リーダー会という場があって、そこで各団体の自己紹介をするんですね、そこで正直に同性愛者の団体だっていうふうに言ったことがきっかけでそういうことが起こったので、青年の家側に対応を求めたんですけれども、青年の家としてはあなた方が来るとまた同じような混乱が起こるということで、東京都教育委員会からもですね、利用拒否されて、それで裁判に至ったということですね、
はい、そもそもこの青年の家、都立の施設ということですけれども、どんな施設なんですか。
はい、主に青少年の健全育成を目的とするっていうような施設で、青少年の健全育成に同性愛っていうのを反するということもですね、東京都は裁判の中で言ってきましたね。
健全育成とかいろんな冠がついているけれども、都政などでは、地域行政では、そのために利用しやすい施設を提供しますよとか、公共的な場所を作りますよとか、フェスとかお祭りやりますよっていろんな政策をやっている、そのうちの一つでもあるわけですね、そこから同性愛ということが理由で拒絶されることになったわけですか。
そうなんですね。だから青少年の健全育成って言っても、青少年の中には当然同性愛者もいるので、青少年の健全育成のために作ってる施設で同性愛者を排除するって、まさに東京都自身が健全育成に反することを行っているんじゃないかなと当時思いましたね。はい、
これ実際にその裁判を起こすまでもいろいろな議論もあったと思うんですが、その経緯というのはどうだったんでしょうか。
そうですね、裁判をですね、東京都教育委員会で拒否されたのが90年の4月で、それからやっぱり、当時私も23歳で、大学卒業して、大学院の1年の時期で、大体20代前半のメンバーが中心のグループだったので、東京都と裁判ができるのかとか、戦えるのかとか、お金はどうするのかとか、かなりそういうことについて議論をしたんですけれども、でもこちらは青年の家のルールに従って自己紹介をして嫌がらせをされて拒否されるっていうのは納得がいかないということで、裁判に踏み切りました。
なるほど。その裁判を起こすにあたって周囲の反応や議論というのはどんなことがあったんですか。
大きく2つあったんですね。で1つは、今以上にですね、LGBTQ であるとか同性愛者であるということをですね、オープンにするっていうのが難しい状況だったので、裁判なんてされて同性愛に注目が集まったら、自分たちはひっそり生きてるのにますます生きにくくなるから、こんなことは迷惑だっていう反応が一つありました。はいはい。あともう一つがですね、裁判をするときにも私も含めて原告は顔を出して記者会見をしたんですけれども、同性愛者であるということをオープンにして裁判を訴えたということで、励まされたとか勇気づけられたっていうですね、反応もありましたね。
記者会見をされたということですけれども、メディアの反応はどうだったんでしょうか。
メディアもですね、同性愛っていうのは精神障害っていうふうに捉えるか、いわゆる異常視するかですね、あるいはお笑いのネタの一つとか、性風俗の一つっていうような捉え方が、まだまだ根強かったので、実際にメディアもですね、同性愛者の人権を求めて裁判を起こしたっていうこの出来事についてどう捉えたらいいかわからない、戸惑ってるっていう感じはありましたね。
記者の反応や、それから報じられぶりなどはどうだったんでしょう。
ここの TBS でもですね、報道、裁判の提訴した時の記者会見報道してくれたんですけれども、動くゲイとレズビアンの会っていうのが正式名称なんですけれども、動くホモとレズの会っていうふうに名前を伝えて、でかつテロップにですね、禁止期裁判、だから禁じられた難色、性行為の話に切り縮めるような形でテロップが流れたりとかですね、だから今までちょっとやっぱり茶化したような文脈で同性愛をずっと扱ってきたので、いきなり裁判とか人権って言われてもどう扱ったらいいかわからないっていう、本当に23時台のニュースの番組ですらそんな状況でしたね。
それこそ人権に関心が高いはずの番組ではあったはずですが、それでもそういった言葉遣いになっていたわけですか。
ということですね。それは TBS さんだけじゃなくて全体的にそういう傾向があったんですけれども、
なおその背景として、今では例えばゲイを ホモ扱いするということ自体が別称であるとか、はい、レズビアンをレズと略しているかのようで、これもやはり別称であるということは広く知られるようになってはいましたが、はいはい、90年代このホモレズという言い方というのはどうだったんですか。
それも本当にあの新聞でもですね、ホモっていう言葉が使われていた時代、ホモとかレズっていう言葉が普通に使われていた時代だったので、メディアの中でもそれがですね、あの LGBTQ の当事者にとってみるとやっぱりかなり傷つく言葉であるっていうような認識っていうのは全くなかったんじゃないかなと思いますね、はい、
またそれこそホモ、オカマなどをキャラクター化したようなバラエティ番組というのも多くありましたよね、は
いはい、ありましたね。あのいわゆるあのホモだホモみたいな、そういうキャラクターでですね、笑うとかですね、でそれが、まあ、例えば学校に行くとお前そうなんじゃないかって言って笑いの対象になって学校に行けなくなるとかですね、まあ、そういう学校に行くのが辛いとかっていう話も本当に多かった時代ですね。
そうですね、はい、そうなんじゃないかとか、はい、そっちなんじゃないかとか、はい、なんか指示語でこう話されるっていうこともしばしばありましたよね。
そうですね、あとあの手をね、こうね、頬に当ててこっちじゃないかとかですね、はい、そういうふうにやっぱり言葉を出すのすら抵抗があるとか、あるいは短縮してあの茶化すとかですね、そういうのが当時の状況だったかなと思います。
うん、この裁判なんですけれども、はい、裁判はどういった経緯をたどったんでしょうか。
はい、91年の2月に、まあ、裁判を東京地裁に提訴して、
はい、
で94年の3月30日にですね、第一審の判決です。ちょうど今年で30年ですね、
うん、
はい、であと97年の9月に第二審の判決が出ています。でいずれもですね、この裁判自体はあの東京都の行為で私たちが損害を被ったということで、まあ、損害賠償という形を取って裁判を始めたんですけれども、
はい、
あの東京都に対していずれも損害賠償を求めるということで、まあ、私たちの方が一審二審と勝って、で東京都の方もですね、最高裁まで上告をしなかったので東京高裁の判決で確定して、
うん、
まあ、私たちの同性愛者の団体の側の、あの勝訴という形で終わりました、
はい、この裁判の過程、裁判というのは当然名誉回復であるとか、
はい、
賠償のお金を払うということもさることながら、
はい、
社会的なメッセージというのもあるわけですが、
はい、
今回の判決の内容というのはどういったものだったんでしょうか。
はい、あの一つがですね、今性的指向、指向きって書いて指向っていう言葉が使われるようになってきていると思うんですけれども、まあ、その言葉をこの裁判の中で初めて使いました、
うん、
はい、あのやっぱり当時はあの志す向きとかですね、嗜好品の嗜好っていう形で同性愛を、
はい、
あの表記するっていうことがまだまだ多かったんですけれども、いやそうじゃなくて単なる方向性の問題なんだっていうことを、まあ、あの訴状に書いてですね、でそれが裁判所の方にも受け入れてもらえて、裁判所の中であの判決文の中でですね、同性愛っていうのは性的嗜好の一つで、異性愛との違いっていうのは単にどちらの方向に恋愛感情が向かうかの違いに過ぎないんだ、というそういう、まあ、ニュートラルの定義を獲得できたということと、あとあの高裁の判決の中でですね、あの行政当局というのは知識がないからこういうことをしてしまったんだっていうことは許されないんだと、
うん、
やっぱりあの少数者に対してきめの細かなですね、あの対応しなければいけないって、まあ、行政のマイノリティに対するですね、責務というような形であの性的マイノリティの人権を守るっていうことが必要だっていうことがですね、書いてあります、
はい、それはあの大事な礎となる判決文だったと思いますが、
はい、
これ本当に負けられない裁判だったと思うんですね、
はい、
そのための準備というのはどのようにされたんでしょうか、はい、
そうですね、先ほども言ったんですけれども、やっぱりこの裁判に勝つにはあの裁判官の意識を変えるっていうことがまあ一つなんですけれども、ただ裁判官の意識もですね、いくらあの原告の人たちがこういう主張してるっても、社会はまだまだ同性愛について否定的じゃないかっていうような捉え方があると、あの裁判には勝てないっていうふうに思ったので、まあ、先ほども言ったようにですね、あの例えば広辞苑の定義を変えるとか、
はい、
文部省に交渉に行って盗作型性非行っていうのを削除してもらうとか、あるいは精神医学系の学会に働きかけをして、まあ、同性愛というのは病気ではないということを宣言してもらうとか、まあ、そういうあの社会的な働きかけもしましたし、あとまあメディアに対してもですね、それこそあのホモとかレズっていうような言葉っていうのが別称になり得る言葉なんだっていう認識を持ってくださいっていうことで、あの同性愛報道の手引きっていう冊子を作ってですね、
はい、
それをメディアに配布したり、
うんうん、
まあ、そういうこともしましたね、はい、
実際その働きかけで広辞苑や、
はい、
それから精神関係 の、
はい、
そのお医者さんの定義、
はい、
そして文部省などの反応というのはどうだったんでしょうか。
はい、 いずれもですね、異常とか盗作って書いてあったものは全部変わったんです、
うん、
だから働きかけた結果、同性愛の定義っていうのを変えることができたっていうのが一つあります、
はい、
ただですね、なかなかやはり同性愛、それこそ先ほどの裁判官の意識を変えるために社会の意識を変えなくちゃいけないっていう話をしたんですけれども、いや出版社とか精神学系の学会もですね、いや日本社会ではまだ同性愛は市民権を得られてないから変える必要があるのかみたいなですね、反応もあったりとかして、それで例えばもう当時であれば WHO とかですね、アメリカの精神学会では同性愛っていうのはもう精神疾患としては捉えていないんだっていうようなことをですね提示したりとか、外国のアメリカ精神学会と共同して、日本の精神学会に働きかけをするとかですね、そういうようなことをして少しずつ変えていきました。
ということは英語論文などをはじめとして海外の事情というのもお調べになったんですか？はい、
そうですね、やはり同性愛者の人権についてのですね、どういう形で主張していくのかっていう、そういう資料自体がですね、日本のやっぱり法律分野でもまだ極端に少なかったです。なのでどうしてもですね、じゃあ英語の文献でどういうふうに書かれているのかっていうようなことで外国の文献を翻訳して、例えばその中でセクシャルオリエンテーション、今性的指向指向きっていう言葉に出会って、それを訴状に使ったりとかですね、あと外国、アメリカが中心ですけれども、アメリカに行っていろいろな形で資料を集めてきたりとか、あと証人をですね、アメリカから呼んで、サンフランシスコから呼んで日本のこの裁判の法廷で証言してもらったりとか、
はい、
そういうこともしましたね。
どんな証人の証言だったんですか？
はい、ゲイのですね、方で、サンフランシスコ市の教育委員長を務めてらっしゃる方なんですけれども、その方にですね、実際に教育委員会、東京都教育委員会が利用拒否をして、でサンフランシスコ市の教育委員会の委員長が、実際に証言に立つっていうことで、まず一つ同じ教育行政に携わるっていうことで、東京都とですね、サンフランシスコの違いっていうのを浮き彫りにしたいっていうことと、あとその方はトム・アミアノっていう方なんですけれども、その方がおっしゃってたのはですね、実際に東京都がやってるのは同性愛者が同じ部屋にする泊まると例えば性的行為が起こるんじゃないかと、だから利用拒否しますっていうようなことも言ってたんですね、
はい、
だけれどもそのトム・アミアノさんはですね、実際に単なる抽象的な危険だけで利用拒否するっていうのは、それは性行為をしようと思ったら男女でも同じじゃないかと、しようと思えば別のところでできるじゃないかと、それを同性愛者だけに当てはめるっていうのは偏見ではないか、そんなようなことを証言してもらいましたね。
そうしたもので一つずつ一つ固めていきながら、裁判に資料を提出し、そして証人を出してもらい、ということを重なって勝訴を勝ち取ったわけですか？
ということです。はい、
この裁判の影響というのはどうでしょうか？
そうですね、先ほど言ったようにですね、行政当局っていうのはやっぱり同性愛者の人権についてきちんと配慮しなくちゃいけないっていう、判断が出てですね、それ以降例えば法務省の方でも人権週間の時に例えば性的指向に基づく差別をやめようっていうの標語がですね、例えば入ったりとか、っていうような形で変化っていうのは、少しずつは出てきたと思うんですけれども、ただ今ね、同性婚訴訟をやっているっていうことからも分かるように、じゃあ行政とか立法が性的マイノリティの人権についてどれくらい前向きに働きかけるようになっているかっていうのは、まだまだやっぱり課題があると思うので、礎はできたけれどもやっぱり大きく変えたっていうところまではいかなかったのかなとは思いますね。
しかしその後の裁判にも当然影響は与えたでしょうし、また例えばその広辞苑で私が覚えているのは、恋愛の定義が、その同性愛の定義は変わったけれども、恋愛の定義は異性で行うものを前提として書かれているなど、そうした状況が少しずつ変わっていった、つまり社会通念や社会の感覚というものが変わっていく、そうした大きな一歩ではあったのではないでしょうか？
そうですね、同性婚訴訟の中でも性的指向っていうことがですね、やっぱりキーワードになっていて、やっぱり自分の意思で選べないのにもかかわらず、例えば同性に対して恋愛感情を持っているっていうだけで婚姻ができないっていうのは同性愛者のアイデンティティを否定することなんだっていうようなことが繰り返し判決文に、札幌高裁先日出たですね、判決にも書かれていました。そういうことからすると、この裁判で勝ち取ったものっていうのが今の裁判にもですね、十分生かされているかなとは思います。
また社会通念、要はその人々の感覚っていうのが、はい、先ほど話されてたようにメディアも報道も、はい、それからその学会も、はい、いやいやまだ通念が変わってないからって押し付け合ってしまうと、はいはい、一歩目が誰も踏み出さないという状況になるわけですね。でもその当時90年代裁判を通じて各方面に同時に一歩進むようにという要求もしたわけですね、
は
い
はい、そうですね。やはり社会全体をやっぱりいかに変えていくかっていうこととやっぱり裁判に勝訴するっていうことをやっぱセットで考えていたので、まあ、法廷内の戦いも重要だけれども法廷の外でいかに社会を変えていくかっていうこともまあ同時に進めていこうっていうことは意識していました。
その裁判を終えた時っていうのはどんな気持ちでしたか？はいはい、
そうですね、裁判を始める時にはまさか勝てるっていうようなところまでですねたどり着けっていうことはちょっと想像がつかなくて、とりあえず自分たちがですね足を踏まれて、で利用拒否という形で足を踏まれて、これについてやっぱりまず声を上げるというところから始めるということが重要だと。で今までは日本というのは本当に隠れて生きていれば差別はないんじゃないかとか、どうにかやり過ごせるんじゃないかという考え方が結構当事者の中でも強かったんですけれども、いやそうじゃなくて足を踏まれたら痛いって言おうよっていうようなところから始めたんですね。だからそういうようなですね性的マイノリティには人権があるんだとか、性的マイノリティにとってですね少しずつやっぱり前向きに一歩ずつ歩いていくっていうことが可能なんだっていうような、まあ、メッセージをですね、まあ、この裁判を通じて、まあ、自分自身もそれがストンと納得できるようになったし、だから自分の生き方も変わったと思いますし、そうですね、そういう点で言うと、まあ、この裁判自体の意義っていうのは、まあ、そういうところにもあったかなと思います。
最初は踏まれたから痛いっていうことが、はい、一番最初の動機だったのが、はい、まさかそれで痛く踏むのはやめなさいって裁判所が言うまではちょっと想像はしてなかったわけですか？
はいはい、そこまでちょっと想像は本当にまさかこんなひどい扱いをされるはずがないっていうのことをずっと、例えばこちらが自己紹介をしたのにこっちが断られるって今だったら考えられないですけれども、それが当たり前のように続いていたので、なかなか社会に対する、まあ、信頼というか、社会を信じられなくなっていたっていうところも、まあ、大きかったんですけれども、でもこの裁判を通じてやっぱりきちんと自分たちが働きかけて司法もそれに応えてくれたっていうことはですね、まあ、ある意味では想像を超えるような判決だったのかなと思いますね。
そしてそれから性的マイノリティの方が当事者となる裁判、はい、今言った同性婚訴訟をしかり、はい、あるいはその、経産省の、はい、トイレを利用する問題もしかり、はいはい、その他その違憲判決などが出るような性同一性に関する裁判というのもしかり、はい、いろいろ裁判というのはその後続いています、はい、これらの動きなどについて、あるいは行政の反応などについてはいかがですか？
そうですね、最近ですと最高裁をはじめとしてですね、かなり性的マイノリティの人権にですね配慮する判決っていうのが出てきているので、とても心強いなというふうに思うんですけれども、ただそれ自身がですね本当に私も名古屋で今暮らしていて、名古屋で同性婚訴訟が行われていますけれども、その支援に携わったりとか、あと専門家として例えば同性婚訴訟に意見書を出したりとかしてるんですけれども、かなり膨大なですね積み重ねの上でこういう判決が出てきているっていうのが現状なので、はい、社会が少しずつ変わりつつあるけれども、その背後にはものすごく弁護団原告の方々のですね血の滲むようなやっぱり努力とか苦労っていうのがあって、少し本当に1センチずつ社会が今動きつつあるのかなっていう感じがしますね。
はい、今例えば判決が出て、はい、で同性婚認めようという判決が出た時に、はい、そりゃそうだよで一般の方とかいろんな方が思うのも、はい、その感覚が、はい、その自然だと思えるような方々が今いるのも、はい、血の滲むようなそうした一歩一歩が作ってきた状況だと、はい、運動の結果だということですか？
そうですね、やっぱり社会って自然に変わるものではなくて、なんか裁判に府中裁判に勝った時に運が良かったねとか、社会のタイミングに助けられたねとか、そんなようなコメントもいくつかあったんですけど、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり社会が変わっていくにはやっぱりそれを変えようとする人がいるから変わってくると私は思っているので、そういう点でいうと今行われている裁判も府中青年の裁判もですね、そういう積み重ねが今の社会の状況を作っているやっぱり大きな、要素かなと思いますね。
今それこそ選挙のタイミングとか諸々のタイミングなどでも、はい、 例えば同性婚に賛成ですか反対ですかなどを聞くと、自民党の一部のみが反対を挙げたりどちらとも言えないというふうに言って、あとは賛成となるなど政治の状況も変化の兆しというのは見えます。この点いかがでしょうか。
そうですね、今世論調査をすると大体もう7割ぐらいの人が同性婚にはまあ賛成しているっていう状況があって、一方で同性婚訴訟ではですね、違憲判決が相次いでいるにもかかわらず国会はまあまだ裁判の途中なので動かないっていうようなことをずっと言っているので、まあ社会の状況がやっぱり今変わってきているっていうことをですね、敏感に察して、やっぱり立法府の責任として困っている人がいるんだったらそれを助けるような形でですね、早く動いてほしいけれども、それがなかなかできないというところが本当に歯がゆいですね。
また多様性という言葉一つとっても、まずすでに現実が多様であると、その多様な現実に対して社会制度が追いついてない、そこを改善してくれと言ってるのに、いやいや、あたかも認めることによって家族の形が変わるかのような反応を、立法者たちがする、こうした何か認識のズレというものがありますよね。
そうですね、3月のですね、札幌高裁の同性婚訴訟の判決でもですね、岸田首相もよく言いますよね、同性婚を見てみたら社会が大きく変わってしまうみたいなことをまあおっしゃりますけれども、いや、それ社会が変わるっていう根拠はないっていうふうにちゃんと言い切ってるんですよね。なので同性愛者がですね、例えば結婚できるようになったからといって社会が大きく変わるんじゃなくて、困っている人が自分たちの望んだライフスタイルを選べるようになるっていう、私はそれだけだと思いますし、別に異性愛者に同性と結婚しろっていう制度でも全然ないので、やっぱそういうなんていうんですかね、過剰ななんか不安っていうのをですね、当事者の声とか困っている人たちの声を聞いて、もう一度なんか胸に手を当てて、本当に自分が言っていることっていうのが起こりうるのかっていうのことを考えてほしいですね。
そうですね、こうした歴史をぜひとも知ってほしいなと思います。今日は中京大学教授の風間隆さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートーク。人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートークは明日も夜7時からお送りします。ゲストは LGBTQ が子どもを持つ未来を当たり前に選択できる社会を目指し活動している一般社団法人子どマップ代表理事の永村さと子さんと、同じく一般社団法人子どマップの茂田真美子さんです。人権トゥデイ特別編、ダイバーシティートークをお送りしました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。